神様は私たちに三つの教科書を与えておられるというのです。では、その三つの教科書とは何でしょうか。まず一つ目は聖書です。二つ目は自然界。三つ目は人生のいろいろな体験、経験、これ教科書だというのです。では、これら三つの教科書を通して、私たちが何を学ぶことを神様は計画しておられるんでしょうか。神は愛であるということを学ぶことが、神様のご計画なのです。確かに聖書は、神は愛であると私たちに告げています。どのように愛であるか、より具体的にです。私たちは聖書の御言葉を通して、罪の許しの確証へ、慰められ、励まされ、希望が与えられるのです。また、聖書の御言葉を通して、日々自分自身が、神様の愛に取り囲まれて生かされていることを実感し知ることができるのです。自然界も神は愛であると私たちに告げています。キリストへの道の1ページに自然と啓示は神の愛を証ししているとあります。啓示というのは聖書のことです。自然と聖書は神の愛を証ししている。連なる山々、大小様々な樹木、流れる小川、せせらぎ、また四季折々に咲く美しい花々、つぼみ、また道端に咲いている小さな草花、そのどれもが神は愛であると私たちに告げているのです。5月には百合の花が咲き揃いますね。百合の花びらに神様はあなたに対するメッセージをお書きになったとあるのです。ではその御言葉見てみましょうか。祝福の山の80ページです。どうぞ。野の花を考えよ。鳥を見よと仰せになるのは、花を作り、スズメに歌を授けられたお方である。自然の美しさの中から、学者の知っている以上の神の知恵を学ぶことができる。百合の花びらに、神はあなたに送る言葉をお書きになった。そしてそれは、不信と自我と、思い煩いを捨て去るときに初めてあなたの心が読むことのできる言葉である。私は百合の花を見るとこの御言葉が思い浮かび、同時に百合の花びらに神様が自分に対してどんなメッセージをお書きくださっているのか、早くそれが読み取れるようになりたいとそのように思うのです。また天体も神は愛であると私たちに告げています。詩編記者は言いました。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示すと。詩編の何編ですか？19編です。ではその1節から4節までご一緒にお読みしたいと思います。どうぞ。3、はい。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す。この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく。その言葉は世界の果てにまで及ぶ。神は火のために幕屋を天に設けられた。この詩編記者は実に如実に表していますよね。 話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく。まさにその通りです。高校1年生の時に、私はまだ神様を知りませんでした。ある日、学校から悩みながら帰ってきて、その夜天を仰いだら、全天に星が輝いていたんですね。それを見た瞬間、ああ、神様がおられると思いました。同時に、神様がおられるなら、私悩むことなんかないよと、瞬時にその悩みから解放されたことを覚えております。実に、話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは、私たちの魂に伝わってくるのです。また、人生のいろいろな体験、経験、これも教科書だというのです。この教科書を通しても、神は愛であるということを学ぶことが、神様のご計画なのです。ところが、人生というのは、嬉しい、楽しい、幸せということだけではありません。辛く、悲しく、苦しいこともあるのです。しかしこの辛いことが、悲しみが、苦しみが、その人にイエス様との出会いを与えたという、そのような経験をされた方がたくさんいらっしゃるのです。詩編記者も言っています。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができましたと。詩編 119-71 です。石川教会の一人の姉妹が突然夫を亡くされ、あまりの突然のことに彼女は悲しみのどん底に突き落とされたのです。その夜、彼女は泣きながら一人神様の御名を呼び求め祈っておられたのです。その時、非常に大きな手が祈っている彼女の手の上に置かれたのです。一瞬彼女はその手を見たのです。それって目の錯覚ですか？次の御言葉をご覧ください。祝福の山の12ページです。どうぞ。神は私たちが傷つき、破れた心を持って、無言の悲しみに圧倒されるままに放置しておかれない。神は私たちに目を上げて、愛の優しい御顔を見るように望まれる。聖なる救い主は涙で目が曇って、主を見分けられない多くの者のそばに立たれる。主は私たちの手を握り、この経験なんですよ。悲しみの淵に陥っていた彼女の傍らにイエス様がお立ちになって、私あなたのそばにいるのよと、ご自分の御臨在を一瞬彼女にお示しくださったのです。そして彼女の心に上を見上げるようにと告げておられたのです。今朝はこの三つ目の教科書、人生のいろいろな体験経験を通して神様の愛、主の御名は堅固な櫓であるということ、信仰を働かせることの大切さ、そして最後まで諦めないことなどについて学んでみたいと思います。神様はこれらのことを心に留めよとおっしゃっています。沖縄で一番最初にジョイさん、女のお医者さんになった方は千原茂子さんとおっしゃる方だそうです。後で分かったことですが、その方はクリスチャンであったのです。その方が90歳の時に、 長年の医者としてのお働き功績が認められて国から表彰されることになったのです。その時記者がインタビューを行っていました。千原先生、長年医療に従事してこられて一番印象に残っていることは何ですか？と。記者のこの質問にその先生がどんなことをお話になるのか、私は非常に興味を持ってテレビの画面に見入っていたのです。その時その先生はおもむろに話し始められました。あれは終戦直後、私がある村の収容所、診療所に勤めている時だった。一人の若い嫁が姑や隣近所のおばさんたちに背中を押されるようにして私の診療所に連れてこられた。姑が言った。先生、クロンボーに乱暴されたかもわかりませんので見てくださいと。若い嫁は舌をうつむいて泣きながら、やられてないやられてないと首を横に振っていた。その時私はこの嫁以外の人は皆診療所から出てもらい、庭の木の下に待たせておいた。そしてこの嫁だけを診療所、そして診察室に入れた。診察してみたら紛れもなく乱暴された跡だった。私は手当てをした後この嫁と一緒に診察室を出て診療所を出て待たせていた人たちの前に立ってニコニコしながら言った。何にも心配いりませんよ、乱暴はされていませんでしたと。そしたら人々は、ああよかったと一様に胸をなで下ろして帰っていった。あれは嘘だったが、神様は私のあの嘘を許してくださったと思うと言われたのです。長年の医者としてのお働きの中にはいろんなことが終わりだったでしょうが、一番印象に残っていることとして、その先生はそのことをお挙げになったのです。私はその先生のそのお話に非常に感動して、胸がジーンとなりながら見入っていたのです。その先生は医者としての立場を生かして、その女性を全的に守ってくださったのです。心ない人々の白い目、ひそひそとささやかれる噂話、悪いレッテルを貼られることから、生涯全的に守ってくださったのです。次の御言葉をご覧ください。ミニストリーオブヒーリング103ページです。人と交際するとき、その人の経験の中に人間の目には封ぜられた部分があることを知らなければならない。その記憶の中には好奇心に燃えた目から厳重に守られている悲しい歴史があるものである。私がその先生のそのお話に非常に感動したのは、この御言葉が頭の片隅にあったということもさることながら、私はそれとは全く逆の事例をも知っていたからなのです。終戦直後、沖縄ではあのような事件が多々あったのです。今なら即警察沙汰、新聞沙汰になるところですが、当時は恥をかきたくないという思いもあって泣き寝入りをした時代なのです。何十年も経って一人の女性がイエス様と出会ってクリスチャンになったのです。その方は ティーンエイジャーの時に受けた傷が時々心でうずくのでした。そこでその方はクリスチャンになったので、そのことを教会の先生に話したのです。話したということは、決してその方の心に平安を与えることはせず、かえってその方の心を苦しめる結果になったのです。次の御言葉をご覧ください。どうぞ。はい。我々はイエス以外に誰をも福音の友とすべきではない。これ教会への勧告190ページです。私はこの御言葉を皆様にご紹介するために、あえてこの逆の事例をも話させていただいたのです。福音の友というのは、自分の心を裂いて話す友のことです。あ、これは決してお互いの交わりを神様否定しておられるのではないのです。お互いに交わって祈り合い、励まし合って御国を待ち望む、これは神様のご計画なのです。しかしそういう中にあって、福音の友はイエス様ですよということなのです。ではこの御言葉の全体文を見てみたいと思います。どうぞ。はい。小さい事柄に神は関心を持たれる。祈りの尊い特権を正しく評価し活用する者は少ない。我々はイエスのところに行って全ての必要を告げるべきである。大きい悩みと同様、小さい心配事や困ったことを彼に訴えることができる。何が起こって我々の平安を乱し我々を苦しめても、それを祈りによって主のところに持って行くべきである。我々は絶えずキリストの御臨在の必要を感じるとき、サタンは誘惑する機会をなくしてしまう。我々の親友であり、最も同情に満ちたお方イエスから我々を離しておこうとサタンは絶えず働いている。我々はイエス以外の誰をも福音の友とすべきではない。イエスには自分の心にあることを全部打ち明けても大丈夫なのである。これらの御言葉は、私たちを守るための神様の愛のご配慮によるお言葉なのです。先ほどの御言葉もそうです。人と交際するとき、その人の経験の中に人間の目には封ぜられた部分があることを知らなければならない。その記憶の中には、好奇心に燃えた目から厳重に守られている悲しい歴史があるものであると。傷ついた人をそれ以上傷つけてはなりませんよと、その人を守るための神様の愛のご配慮によるお言葉なのです。私たちはクリスチャン生活の中でこれらの御言葉をしっかり心に留めておかなければならないでしょう。次に、主の皆は堅固な櫓であるということです。箴言の 18-12、 主の名は堅固な櫓のようだ。正しい者はその中に走り込んで救いを得るとあります。今から30数年前、八重岳に山城静さんという70代の方がいらっしゃいました。戦前のお生まれの方で、決して高い教育を受けられた方ではありませんでしたが、しかしその方のイエス様に対する信仰心、信頼心というのは非常に強いものがおありでした。ある時、 我が家の家庭礼拝で、その方がご自分の体験を明かしされたのです。その方が60代の時に那覇の国際通りを荷物を持ってこう頭に乗せてバス停留所に向かって歩いておられたのです。その時、一台の乗用車が脇に止まって、どちらまでですかと声をかけられました。しずさんは、コザまでですと答えました。すると、僕もコザに行くのでついでですからどうぞと言われたのです。しずさんは、バスで行きますと断り、そして歩き続けられたのです。するとその車はまたついてきて、ついでですからどうぞと言われたのです。その時もしずさんは直行のバスがあるからとお断りをしてバス停留所に向かって歩いて行かれたのです。するとその車は少し前に行って止まって運転手が降りて後ろのドアを開けて待っておられたのです。そしてしずさんが近づくと荷物重たいでしょうと下ろして車に乗せたのです。しずさんも乗りました。そしてその車は国際通りを進んでいったのです。しずさんは後ろの座席でゆっくりしておられました。ところが、しばらく行ったとき、しずさんは、あれ？この車、コザには向かってないんじゃないかと思ったのです。なぜなら、車もあまり通っていない山道を進んでいたからです。ここまで来て初めてしずさんは自分が騙されていることに気がついたのです。ここで女性の皆さんにお尋ねいたします。もしあなたならこういう場合どうなさるでしょうかということです。もし私だったら大変なことになってしまった。どうやって逃げようか。いつドアを開けて飛び降りて逃げようか。もう逃げることだけを考えていたと思います。じゃあその時しずさんはどうなさったでしょうか。しずさんは信仰で対応されたのです。しずさんはまず歌を歌いました。気をつけましょう、おてて。あなた何をするの？主は天にいて見ておられます。気をつけましょう、おてて。気をつけましょう、足を。あなたどこへ行くの？主は天にいて見ておられますよ。気をつけましょう、足をと。一番から三番、四番まで声に出して、この男の良心に訴えるためにしずさんは歌ったのです。しかし、男はまだ車を走らせています。次にしずさんは、神様の御前に主の祈りを祈ったのです。その時もしずさんは声に出して大きな声で祈りました。しかし男はまだ車を走らせています。次にしずさんは自分の信仰を奮い立たせる意味においても、主、我を愛す。主は強ければ我弱くとも、恐れはあらじ我が主へす、我が主へすと歌ったのです。男は、ある地点まで来て車を止めました。外を見たら車一台通らない、人一人通らない雑木林の中です。男はエンジンを切って車を降り、しずさんが座っているところのドアを開けて、しずさんを車から引きずり下ろそうとしました。その時しずさんは、自分が座っているシートの下にこのように手を入れ捕まえて、エス様、エス様、エス様と叫んだのです。相手は30代から40代のがっちりとした男性です。しかも立っています。こちらは60代の女性でしかも座っているのです。 どっちが力入れやすいかというと、当然立っている側です。男は腰をかがめて、しずさんを引きずり下ろすために必死です。その時、男の顔がそこら辺に来たので、しずさんがこう見たら、全身の力のゆえに顔が真っ赤にしていたのです。それでもしずさんは捕まえて、イエス様、イエス様と叫び続けたのです。男はどうしてもしずさんを引きずり下ろすことができずに、力負け、根負けしてドアを閉めました。そして運転台の方に回ってエンジンをかけ、小座まで送るよと言いました。その時しずさんが言いました。いや、小座まで送らんでいい、バス停留所で降ろしてちょうだい、私バスで帰るからと。その時しずさんはその男性に話して聞かせたのです。あんたが人に悪をしたならば、その悪はまた必ずあんたに返ってくるんだよ。イエス様は私だけの救い主じゃない、あんたの救い主でもあるんだよ。イエス様、あんたのためにも十字架にかかって死なれたんだよ。このイエス様を信じて受け入れたならば、罪が許されて救われるんだよと。そしたらその男性はすっかりしずさんに心を開いて、自分の身の上話をされたというのです。自分は兄家族と住んでいるが、兄嫁が自分に良くしてくれないんだということ、だから自分は毎日が面白くないんだということなど。車は小座の諸見バス停留所の近くまで来たので、しずさんがここで止めてくれるようにお願いし、止めてもらいました。その時しずさんはおっしゃいました。揚田のバス停留所から右の方に登っていくと、そこにセブンスデーアドベンチスト教会があるから、毎週土曜日の朝9時半になったら、私そこにいるからあんたもおいでねと言って、しずさんは車を降りたのです。自分に危害を加えようとしたその男性に、しずさんはキリストのしもべとして伝えるべきことはしっかりと伝えて降りたのです。その後その男性が教会においでになるということはありませんでしたが、しかししずさんの信仰、しずさんの語った言葉は何なりとその男性の心にインパクトを与えただろうと私は思っております。さて、しずさんのこのようなお話に私は驚いて、しずさんに聞きました。しずさん、騙されたと分かった時に怖くなかったですかと。そしたらしずさんがおっしゃいました。怖くなかったよ。ああ、この男私を捕らえようとしているんだな、よし、じゃあ私が捕らえてやろうと思ったというのです。だからしずさんは初めから車を降りるまで信仰で対応されたのです。私が感心してしずさんのお顔を見つめていたら、しずさんがおっしゃいました。世界を作られたイエス様が私一人守るなんて何でもないことさと。文字の上では信仰の隠れ星がいるということを読んで知ってはいたんですが、まさかこんな身近にそのような方がおられたとはと、私は驚いたのでした。そこでしずさん、あなたのこのお話を全体の前で話してもいいですかと聞いたら、話してもいいと言われたので、八重岳の安息日学校のおすすめの時間に話しました。するとそこに感動派の塚山澄子先生がいらして、先生は早速休み時間にしずさんのところに行かれて、しずさん大変だったね、でもあんたよく頑張ったよとねぎらっておられました。 さて、しずさんはあの状況下でなぜ勝利することができたんでしょうか。しずさんは堅固な櫓である主の御名にすがりついたということと、決して諦めなかったということです。もししずさんが途中で諦め心が折れたならば、もう手に力は入らなくなるのです。その時まさにサタンのしもべとキリストのしもべの大相当であったのです。しずさんはキリストの恵みと彼女自身の熱心な努力とによって悪との戦いに勝利したのです。そして神様はご自分の皆を呼び求める弱い魂の叫びを決してお聞き逃しにならないという実証なのです。しずさんはもう亡くなりましたが、信仰のしもべであったしずさんを終わりの日に神様がよみがえらせてくださることを感謝いたします。ではここで皆さんに一枚の絵を見ていただきたいと思います。皆さんよくご存知の絵だと思いますが、どうぞもう一度ご覧になってください。これはカエルが今にもペリカンに飲み込まれようとしている、もうカエルにとって絶対絶命の危機なんですね。ところがこのカエル諦めてないんです。自分の両手でペリカンの首を締め付けているんです。カエルが飲み込まれる前にペリカンが気絶する可能性だってあるのです。だからこの絵の題は断じて諦めるななのです。戦方作れども望みを失わず、やるべきことをすべてやり、尽くすべき手段はすべて尽くした、それでもまだ光が見えない、でも諦めないでということなのです。私たちはこれから先、終わりの時代の終わりの時を迎えます。内からも外からも戦いがあるでしょう。病気と戦っていかなければならない方もいらっしゃるでしょう。また経済の問題、その他の問題もあるでしょう。また現代の真理を信じて受け入れるがゆえに誤解され、誹謗中傷されるという、その戦いもあるでしょう。しかしどんな時でも、どんな状況下でも、決して諦めないということなのです。私たちの信仰は今はわからないのです。試練の時に、危機が来た時に分かると言われています。次の御言葉をご覧ください。大草頭の芸の369ページ370ページです。試練の日が来る時、神の御言葉をその人生の基準としてきた人たちがはっきり分かるであろう。夏には常緑樹と他の木々との間に著しい違いはないが、冬の木枯らしが吹く時になると常緑樹は変わらないが、他の木々は葉が落ちて裸になる。そのように現在は心に偽りのある信者と真のキリスト者との見分けがつかないが、しかしその違いが明らかになる日が今まさに我々に望もうとしている。反対が起こり、顔面と偏境が再び吹きまくり、迫害の火が燃やされる時に、双心の偽善者たちは動揺して信仰を放棄するであろう。しかし真のキリスト者は岩のように固く立ち、彼らの信仰、彼らの希望は迫害のない平和な時よりもさらに強く、さらに輝けるものとなるであろう。沖縄では年中木々は緑緑していますよね。 ところが、寒い地方に行くと、冬になると、常緑樹と他の木々の違いが非常にはっきりするのです。常緑樹は変わらないが、他の木々は葉っぱを全部落として、まるでもう枯れ木のような状態になるのです。私たちの信仰も同じだというのです。今はわからないのです。試練が来た時、危機の時にわかると言われているのです。それであるならば、比較的平和な時である今、私たちは備えをしていかなければならないのです。次の御言葉をご覧ください。どうぞ。私たちが時の終わりに近づく時、虚偽が真理と非常によく混じり合うので、聖霊の導きを受けている者だけが、真理と誤りを見分けることができる。私たちは主の道を守るために、あらゆる努力をする必要がある。私たちは決して人を信頼して、主の導きから外れてはならない。主の天使たちは、主を信じる者たちを厳重に見守り続けるようにと命じられているので、この天使たちは、必要な時はいつでも私たちの特別な助けとなるのである。私たちは、毎日信仰の確信を持って、主のところに来て、主に知恵を求めるべきである。主の御言葉に導かれているものは、偽りと真理、罪と義と確信を持って見分ける。私たちの信仰は、決して組織でもなく、牧師指導者でもなく、御言葉に基づいていなければならないのです。聖書を熱心に研究し、真理の愛を受けた者だけが、世界を虜にする強力な惑わしから守られるとあるのです。イエス様はおっしゃいました。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理でありますと。そして、私は道であり、真理であり、命であると。神様の御言葉だけが唯一私たちを安全に守る信仰の怒りなのです。最後にヘブル人への手紙のお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙10章の35節から39節までです。だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし、私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。どんな時でも、どんな状況下でも、神様の御言葉に立てる信仰を、祈り求めていきたいと思います。皆さんの上に主の祝福を心よりお祈りいたします。